はい、どうも、ハンポモノクラブ藤です。
ハンポモノクラブ安です。長かったアベンジャーズエンドゲームも終わりの、まあ、感想を終わりを迎え、はい、
10回にわたってお送りしてきましたアベンジャーズエンドゲームの感想戦、
まあ、最後も、はい、あのがっつりネタバレするんで、
そうですね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、最後はね、はい、最後のどう、はい、さっきヒーローの人生どうなったかって話したけど、
うん、まあ、各々どうなっていくかって話しましたけどね、
まあ、今回大きかった、はい、まあ、トニーとキャップ、
そうですね、トニー・スタークとスティーブ・ロジャースの話
を、そうね、そっちだね、
はい、まずトニーはね、はい、まず、
まあ、トニーに関しては、ね、なんていうの、うん、トニー・スタークでいることよりも、はい、アイアンマンでいることを選ん
だ、はい、そうですね、うん、
だから、まあ、他の何を犠牲にしても救うものがあったっていう、うん、まあ、アイアンマンになって、まあ、自国からとかだけど、うん、アイアンマンになって、まあ、途中で辞めることもあったけど、はい、最後は結局アイアンマンでいることを選んだ、
うん、そうです、最後まで私がアイアンマンだってい
そう、
その言葉を貫いた人生だったっていう、
だからそこでなんて言うんだろう、ヒーローとして、はい、終わった人、
うん、そうですね、
まあ、普通の人じゃなくてヒーローとして人生を終えた人、うん、そしてなんか、
そしてまあその周囲もそれに対して納得してくれてたっていうところは大きいなと思いますよね。
トニーならそうするでしょうっていう、う
ん、トニー・スタークっていう人物を分かってくれてる人があれだけ大勢いたっていうことは、そう、ね、それは大きなことだなと思いますよね。
まあ、いいことか悪いことかって言ったらさ、そうでもない、そういう話じゃないんだよね。
そうですね、
自分の信念を持って覚えられてるから、うん、それがいい悪いとかじゃなくて、まあトニー・スタークという人間はそういう生き方を選んだんだよって、うん、それの生き方を選んでその生き方を全うしたんだよっていう、
納得して行動に移したっていうことですよね。
まあいろいろあったんだろうけどね、はい、その自分が手に入れてきた、手に入れたものがあったわけじゃん、 そうですね、その5年間の中に、まあ、うん、でもそれを犠牲にしても、
はい、
やらなきゃいけないことがあったっていう、うん、その後もね、やっぱトニーの周りにいる人たちがちゃんとトニーのこと分かってるから、
ね、うん、
ポッチもそうだし、うん、
ハッピーもそうだし、
そうだし、
娘さんもね、
そうね、うん、娘は多分本当に後になって父の偉大さを知るんだよね、うん、
そうですね、
ハッピーと娘の親友、
あそこ本当だですよね。
ずるいとかじゃなくてさ、天才かって思ったもんね。
思いつかない、うん、思いつかないっていうかね、
直近で俺アイアンマンの一作目を見てるから、うん、はい、余計になんかうわうわってなっ
ちゃう。そうです
よね。っていうのは、まあ、何食べたいって言われた時に娘がチーズバーガーって言うんだけど、うん、もうそのチーズバーガーってもうアイアンマンしてる人から聞いたらもう泣く言葉でしかないんだ、うん、だからもう天才なんだろうなと思ったよね、うん、
そこで特にそのハッピーもね、受け入れてというか悟った感じでそのお父さんと同じだなっていう、
そうね、
なんか返しですよね、
感極まったとかそういうのもない、うん、
そりゃ娘だもんなっていうのがちゃんとある、そうそうそう、
お父さんも好きだったよっつって、うん、なるほど、うん、なんかああもう思い出すだけ泣けるわ。
ハッピーとの絆っていうのは本当に強かったんだなとも思いますし、
いろいろあったもんね、うん、ハッピーもそれでもついてきてるから、
そうなんですよね。小説版とかでもそのなんだろう、言いたいことがお互いに言える中だから、
う
ん、ハッピーを身近に置いてるっていう、
遠慮なかった
もんね。そうなんですよ。そういう表現もあったんで本当に、まあ、なんていうかキャップとは別の親友というか、
うん、そうね、うん、まあ、人としての、ね、
そうそう
ね、ヒーローさんって感じで、まあ、トニーはまあその周りの人に納得してもらえて、はい、多分自分も納得してる、
そうですね、
で、まあ、そのヒーローとして人生を終えた、
愛されながらヒーローとして人生を終えたんだなっていう、
なんかキャップ、
そうですね、
まあ、そのキャップについては最後、
うん、
石を戻す
ね、そうですね、
を担って、
まあ、一番その 安心して任せられる人だったとも思いますよ。
で 戻すからねって言われて、はい、でまあ漁師トンネルを通って行くんだけど、うん、
はい、
戻ってこないん
だよ、ね、そうですね、
すぐ戻すからっつって戻しても戻ってこなくて、はい、俺あれでも、はい、やばいと思ったけど、うん、今までのが崩れちゃうと思ったけど、
あ
でバッキーが気づくんだよ、
ね、はい、
そこで俺バッキー気づくので、
はい、そうっすね、一番に気づく、
そう見て、
うん、
おじいさんが座ってるんだよね、うん、その湖のほとりに。でよく見たら年を置いたスティーブ・ロジャースさんですよね。そこに気づくのがいいんだよね、うん、まあそれで近づいてってそこで、まあ、バッキーとサムが並んで、
うん、2人とも相棒だったわ
けですからね、2人とも、うん、そのスティーブの相棒として活動してきた、うん、だからまあどっち行くっつって、
うん、
まあ、今回はあえて今回はって言い方してるけど、うん、まあ、サムが
そうですね、お前行けよと、
そうそう、
バッキーにも後押しをされ、
じゃあお前が言うならって多分感じはあると思うんで、うん、で行ったらまあそのやっぱ スティーブ
で、
まあ、石を取り戻したと、
はい、
自分は自分自身の人生を生きてきた、もうそこで、
そうなんですよね、
ようやくか、
それもいいかなと思ったっていう、
それ言えた、言えるんだよ、ね、まあキャップは70年間、うん、時が止まっちゃってる人
だから、そうですね、うん、
それはしようにもできなかった人
じゃん、うん、なんならその目覚めた時点でヒーローとして生きることを余儀なくされてた、
そうそうそう、うん、もうそれ以外がなかったから、うん、自分の人生なんてないようなもの、
うん、
知ってるのはバッキーと、まあ、フェリーはいたけど、
まあそうですね、
だけだったから、うん、それで
取り残されたような状態ではあったんですよね。
そんな中でまあヒーローとして生きるしかなかったけど、うん、まあ、自分の人生を生きるのもいいと思えたんだと思えたのがもうすごいいいことだよね。
そうですね、
だから、まあ、トニーはさっきヒーローとしての死を選んだけど、うん、キャップはキャップで、まあ、キャプテンアメリカじゃない人生を選べた、ね、
スティーブ・ロジャースとして生きていくことを選べた、
ね、今までなかった選択肢じゃん。
そうですね、
でそれを選んで今生きてきて、まあ多分そこまで生きてから、そこに一生返してからもずっと生きてて、
そうです、ね、
最後その湖のほとりに来たっていうのが多分あのシーンなんだけど、
あのシーンに至るまでの彼のも、まあ、もう一つの人生というかもあったと思うし、うん、それでいてやっぱりスティーブ・ロジャースっていう人はそこでそのじゃあもう自分の人生だから関係ないって言って投げ出すような人でもないから、
うん、
彼なりのまた別の戦いを何かしらしてきた上で、それでもあれだけ晴れやかな笑顔で、うん、自分の人生
すごいなんかつきものが落ちた
感じで語れるっていうのは本当に良かったなって思います。
でまあ盾がね、
うん、
盾どうしたの
そうですね、
持ってるんだよね、
うん、
でその盾、
うん、
持ってみろって言うんだけど、そのサムに持ってみろってだけじゃんって思うかもしれないけど、
うん、
めちゃめちゃに重いんだよね、あの盾、びっくりした。
そうですよ、
映像でも分かる、上も、うん、めちゃめちゃ重いなと思ったもん、あの盾に関して。でも多分それも伝わってるから、うん、多分ぶつけていいじゃんって言われるんだけど、うん、お前のだよって言われて、
サムの返しもいいですよね、
うん、
まだ借り物って感じだっていう、
分かってるんだよね、多分受け継いだっていうのは、うん、これからだよっていう、
はい、
それこうして、まあ、キャプテンアメリカは、
うん、
まあ、なんていうんだろう、ね、終わらなかったね、
そうキャプテンアメリカ、受け継がれたというか、キャプテンアメリカというヒーローは
そこで終わりじゃなくて新しいキャプテンアメリカが生まれたよっていう、
スティーブ・ロジャースという人は、
そうそう、
一区切り迎えたわけですけ
ど、で今最後、
うん、
指輪をしてる
っていう、ね、
誰のっていうと、まあ、キャップにはキャップの人生があったからっつって、
ね、うん、
ああじゃあ、まあ、そういう幸せもあったんだと思ったらね、うん、最後ね、
そうですね、
あれはもういい曲だな、
ああずっと聴いてられますから
ね、まあペギーの結婚相手誰だったんだろうねっていう、うん、
まあ明かされてないですから ね、うん、
まあ見た人はもう、
うん、
はいはいって思うかもしれないけどまあまあそこはね、
まあ、お互い
俺たちの気持ちを共有していただいて、このなんか
一緒に浸りましょうよ、
浸る感じで ということで、まあ、うん、アベンジャーズエンドゲーム10回にわたってお話ししてきましたけど、
ね、はい、お届けしてまいりましたが、
どうでした？
いや、改めて思い出すと、なんか本当に3時間だったのかなっていう、
そうね、
印象もあるし、うん、それだけ密度の濃いものだったと思って、うん、まあ、もう一回、ひとまずもう一回見ようかなっていう気持ちです ね。
今こうやって、うん、吐き出せるものをパッと吐き出したから、うん、またこの空の状態で見られたらいいかな、
新しい印象を受けることもあるでしょうし、
もうそういった楽しみ方もありだと思う、うん、
そうですね。ただまあ1日1本マーベル映画見て、上映終わる前にもう1回ぐらい
劇場で、まあ、多分長くやると思う、こんだけの映画だし、
うん、できたらいいなと思ってます、
うん、よかったね本当に、はい、いや本当になんか見れてよかったと思う。俺たちが結構若い頃から、
うん、まあ、
わしらが若い頃からやってたけど、
うん、
まあ、そこから出会えてよかったなと思う、
うん、
見てて本
当に、そうですね、ずっと
見てて、そこから見ててよかったなと思う、うん、実際の劇場とかで見てさ、はい、で最後も劇場で見れたし、うん、それはすごくよかったな。
そうですね、それでいてまだ続くでしょうし、
そうそうそう、それも本当にまあいいことだなと思う、
うん、見届けていきましょうということで、
うん、本当にまあいい映画に、ね、はい、いい映画に作品に巡り合えて、ありがとうございますというところで、
本当に映画っていいですねっていう
懐かしいね、はい、ということで、ね、まあ、今回長々と、お話しましたけど、はい、長い間お付き合い
本当にありがとうございました。
じゃあみんなもこれを聞いたらまた、ね、はい、アベンジャーズエンドゲームを見ましょう、
はい、劇場でお会いしましょう
劇場でお会いしましょう、はい、ということで、お相手はハンポモノクラブの安でした。
はい、ハンポモノクラブ藤でした。